これまでに栽培化された植物の中で最も多くの人間を養ってきたのは米だ。小麦が僅差で2位、その後ずっと離れてトウモロコシ、ジャガイモ、その他が続く。だが米は地球上の人類の半分以上の主食であり、人口密度が最も高い地域を支え、それをおよそ9000年続けてきた。それぞれの文明がそれを中心にどう自分たちを組織したか、何に税をかけ、富をどう測り、都市をどこに建て、どんな国家を許容したかは、人類史の最も深い構造的物語の一つだ。米の上に築かれた帝国は、小麦の上に築かれた帝国とは見た目が違う。違いは美学ではなく、気候の問題だ。米はどこから来たか。分子的証拠と考古学的証拠は、過去20年で一つの答えに収束した。米は長江中下流域、中国南部で紀元前7000から9000年頃から栽培化が始まった。浙江省の神山シャンシャン文化遺跡からは、およそ紀元前9000年に遡る栽培イーナの植物計算体、プラントオパールと加工道具が出土しており、これは世界のどこにも先行例のない最古の証拠だ。野生の祖先種、オリザルピコゴンは、今も同じ地域に分布している。ここを起点に、米は南へ西へ広がった。紀元前5000年頃には、北インド、ガンジス流域に到達した。ここでオリザインディカの独立した二次栽培化が起きた可能性がある。紀元前3000年には、朝鮮半島とフィリピンに広がった。日本列島では、弥生期、およそ紀元前300年に水菜栽培が伝来し、この出来事は、私たちが現在認識している政治的、人工的な日本をほぼ生み出した出来事だ。続いてインドネシア、ベトナム、タイ、ビルマの稲作文明が成立し、それぞれが水菜をそれぞれのモンスーン地理に適応させていった。
雨が降り、麦が育ち、収穫が来る。水菜の村は、上流のすべての村、下流のすべての村と調整しなければならない。水のスケジュールは集合材だ。堤防一本の管理を怠れば、100軒の隣が水浸しになる。灌漑をめぐる紛争は実存的な問題になる。この実務的必然から、モンスーンアジアの村落レベル制度のほとんどが生まれた。水利組合、灌漑ギルド、後に社会学者がインドネシアでボトンロヨン、日本でケツユイと呼んだ深い社会的織物、そしてアジア各地の類似形態。政治経済的含意はさらに大きい。水田は一度作ってしまえば永続物だ。バリやルソン島北部の山間棚田造成に投じられた労働、地面を浸し、石垣を組み、水路を掘るのに何世代もかかった、は、その村の相続資産だ。そのような資本蓄積に依存する社会は、毎年裸足に種をまく社会とは違う振る舞いをする。より定住的になり、土地所有について保守的になり、水にまつわる儀礼が聖地になる傾向がある。中国モデル漢代、紀元前206年から紀元220年までに、中国国家は稲作を国家インフラとして組織していた。隋代7世紀に着工された大運河、最終的に約 1800km に達するは、本質的には名輸送システムだった。生産力の高い南の長江流域から政治軍事の中心地である北、特に首都となった北京へ税米を運ぶための運河だった。
積み広らの制度は、豊作年に米を買い上げ、飢饉時に放出した。驚くべき規模の官僚機構が、米を数え、貯蔵し、輸送し、再分配するためにだけ存在していた。これは、この作物が生み出す国家の形だ。小麦地帯の河北も、類似の制度を発達させたが、規模はより小さかった。米作地帯の河南こそが、人口と税基盤が集中する場所だった。陶工期から宋にかけて、帝国収入のおよそ3分の2は米由来であり、人口の同程度の割合が稲作地帯に住んでいた。日本の式高制、江戸日本1603から1868は、おそらく歴史上のあらゆる経済の中で、最も文字通りの意味で米の上に乗っていた。大名は一子国で序列付けされ、課税され、給付された。一席は成人一人が一年に食べる米の量にほぼ等しい、およそ180リットル。大名の領地は年貢米を収量で公式に記述された。徳川幕府の家臣は5万石10万石、まれに100万石超の領地を持っていた。
武士階級は米の現物給与で支払われた。最終的に米先物市場、1697年大社堂島媒介所、世界初の組織化された先物取引所を支配した江戸の商人たちは、自分たちが名目上使える多くの大名より裕福になった。これが日本料理にもたらす含意は巨大だ。毎食の参照点として米が存在する。ご飯という言葉は文字通り食事を意味するのは、米が同時に食料通貨、税収、文化的アイデンティティであり続けた2世紀半の経済の関数だ。だしと味噌、副菜、おかず、季節の野菜、すべてが白米の茶碗の付き添いとして組織されている。米が手放したもの、米が育てなかったのは、強い牧畜伝統、大型家畜、乳製品だ。水田は放牧動物に向かない。米作地帯は、大まかに言えば、牧畜的なヨーロッパや草原地帯のチーズ・バター料理を発達させなかった。その代わりに、魚・大豆・家禽・小型哺乳動物を中心としたタンパク質の構造を組み立てた。日本のだしと味噌、東南アジアの生姜、中国と韓国の大豆料理、すべて牛が水浸しの他に居場所を持たないから牛なしで成立するタンパク質体系だ。これがより深いパターンだ。作物は人を養うだけではない。その周囲の代謝地理全体を形作る。米はアジアに途方もない人口密度、強く社会化された村、複雑な国家、そして穀物プラス旨味のある液体というペアリングを基礎にした食文化を与えた。それを実現するために、米は小麦が決して要求しなかった規模の水、労働調整を要求した。現代における連続性、1960から70年代の緑の革命は、新しい高収量品種、フィリピンの国際稲研究所で開発された IR8 は、おそらく人類史上最も重要な単一品種だ、を導入し、ヘクタールあたりカロリーを劇的に増やし、モンスーン地帯のいくつかの国を慢性的飢饉から救った。だが、それ以前に米が築いた社会的政治的構造は、今も読み取れる。1960年以降、日本の米消費量は急減したが、今も食事はご飯と呼ばれている。中国の米政治は今も大運河の物流を駆動している。ただし舞台は鉄道とトラックに移った。インドネシアのゴトンロヨンのゴジョリンリ、フィリピンのバナウェイの棚田、バリのスバック関来組合、どれも未だに機能している。茶碗一杯の米は世界で最もありふれた物体の一つだ。同時にその歴史において、他のどんな物体よりも多くの人間の労働を組織してきた数少ない物体の一つでもある。